伊万里第696号2012年2月号です。毎日厳しい寒さが続いていますが、窓から差し込む日差しは随分柔らかく明るくなってきました。早咲きの梅の花がちらほら咲き始め、ほのかな香りが感じられます。ほんの少し春が近づいているのでしょうかね。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は1月14日久原保育園の園児たちが恒例のもぐら打ちした写真です。園児たちは長い竹の棒の先に藁を巻いた打ち棒で地面を叩いています。女の子にはこの棒は少し重たいのでしょうか、二人でよいしょよいしょと持ち上げています。また男の子は振り回されそうになりながら元気に打ちつけています。楽しそうな笑い声が聞こえてきそうな写真です。今月の主な内容、特集市民リポーターと考える地域福祉、インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、恵比寿祭りとなっています。
特集市民リポーターと考える地域福祉、地域福祉の充実のために必要なものとは。地域福祉って何？地域福祉って障害のある人やお年寄りだけに関係することなのでは、このように考えた人も少なくないのではないでしょうか。地域福祉とは地域の人と人とのつながりを大切にし、お互いに助けたり助けられたりする関係やその仕組みを作っていくこと、すなわち市民の皆さんすべてに関わることなのです。そのようなことから、市では地域福祉のさらなる推進に向け、伊万里市地域福祉計画の見直しを進めています。この地域福祉計画とは、家庭や地域の中で障害の有無や年齢に関わらず誰もが社会参加でき、安心して暮らしていくことができる地域づくりのための計画のことです。今回の市民リポーターは新庄陸蔵さん。知的障害のある子どもを育てている新庄さん独自の視点で、さまざまな人へのインタビューを行った内容を紹介します。皆さんも地域福祉の充実のために必要なことは何か、自分にできることはないか、一緒に考えてみましょう。リポーターズアイ1。私には知的障害のある子供がいます。妻と一緒に苦労しながらも楽しく子育てをしてきました。そのようなことから、市内に住む障害のある皆さんがどのように暮らして何を感じているか以前から知りたいと思っていました。今回インタビューしたのは、南畑町の小松誠二さん、勝江さん夫妻。誠二さんは視力障害、勝江さんは両足が不自由という重度の障害を抱えながら、二人だけで暮らしています。互いに協力しながら、自分たちでできることは自分たちでやるというスタンスで生活しています。また、人のために役に立ちたいという思いから、私はハリキュー師として働き、妻はボランティア活動をしています。地域の中で不安なことはありますか？私たちにはやはり自力ではできないことがあります。例えば、災害時の避難などです。そのような場合には、どうしても地域の人にお世話にならなければならないため、普段から地域の人との交流を含めたいと思っています。自力で避難できない人のために台帳があることをご存知ですか？災害時、要援護者の台帳ですね。私たちも登録していますが、いい制度だと思います。台帳を更新する際など、支援する人とのコミュニケーションが定期的に取れれば、さらに安心感が高まりますね。やはり地域の人との交流は大事ですね。そうですね。お互いを知らなければ、どのように接していいのかわかりません。交流して初めてそれぞれの考えや気持ちがわかり、立場を知ることができ、理解が深まるのだと思います。 そのような関係が作られた上で支援していただくのはベストですね。民生委員児童委員協議会会長の出雲菊江さんに聞きます。市内には162人の民生委員児童委員がいます。主な活動として、日頃から住民の皆さんの生活状況を把握し、福祉サービスを受けるための情報を提供したりしています。また、市や社会福祉協議会の業務に協力して、見守りが必要な人への声かけや一人暮らし高齢者の調査の協力などを行っています。私たちは皆さんの身近な相談相手、困ったことがあれば気軽に相談してください。地域の皆さんや行政機関と協力し、悩みが少しでも解決され、地域の福祉向上に貢献できるよう、これからも皆さんと一緒に思いやりある暮らしやすい地域を目指していきましょう。リポーターズアイに、地域の中でそこに住む人同士が交流を深め合うことは、お互いを理解することにつながります。私は地域での福祉活動を担う地区社会協議会が市内全域13地区で立ち上げられていることを知りました。高齢化率 30% を超える山城地区社会福祉協議会会長、住義則さんに聞きます。具体的な活動は、ふれあい生き生きサロンやふれあい給食サービスなどを実施しています。ふれあい生き生きサロン、お茶飲み会の効果、閉じこもりの防止と生活の張り、自治公民館などの生き慣れた場所は誰でも気兼ねなく集まることができます。人と出会うことで孤独感がなくなり、楽しみが増えます。生きがい作りと自己実現、適度な運動で介護予防、情報交換と適度な精神的刺激。サロンとはフランス語でお茶会から始まる交流という意味です。今後は地域の中で皆さんがお互いに支え合い、助け合いながら生き生きと暮らしていけるように、生活課題や福祉ニーズに対応していきたいと考えています。そして子育てを支援したり、3世代が交流したりできる仕組みを高齢者の知恵や経験などを活かしながら築いていければと思っています。地域の皆さん、ぜひ一度参加してみてください。リポーターズアイさん、地域福祉の充実のためには、縁の下の力持ちになって支える人も必要だと思っています。私もボランティア団体に所属して活動している一人ですが、市内にはたくさんのボランティア団体があり、様々な活動に取り組んでいるそうです。また社会福祉協議会がボランティアセンターとしての役割を果たしていることを知りました。市社会福祉協議会ボランティアコーディネーター松尾真由美さんに聞きます。ボランティアセンターとは、ボランティア活動をしてみたい人や活動の情報を求めている人、ボランティアの支援を必要とする人の相談窓口です。ボランティア情報誌の発行支援や相談コーナーの設置、ボランティア養成講座などを開催、またボランティア団体への活動支援や交流会を行い、団体同士の連携も図っています。現在96団体約5400人がそれぞれの目的に沿って活動中です。そんなにいらっしゃるとは知りませんでした。皆さんの活動は毎月発行している情報誌で紹介するなど、市民の皆さんへの周知にも努めていますが、もっと多くの人に知ってもらい、ボランティア活動への認識をさらに深めてもらいたいですね。ボランティア活動をするときの心構えは、まず自分の意思で参加することが大切です。また、できるときにできることをできる分だけというように無理をしないことが長続きの秘訣。活動して自分自身が楽しいと思えることが相手の笑顔にもつながります。 ボランティア活動をやってみたいと思っている人に一言お願いします。ボランティア活動は、いろいろなところで新しい人たちと出会い、触れ合い、互いに学び、楽しみや生きる喜びを分かち合うことができます。ボランティアを思い立ったら、ぜひ社会福祉協議会にご相談ください。みんなが支え合う住みよい地域づくりには、ボランティア活動の拡大が欠かせないと感じました。一人でも多くの人が参加し、ボランティア活動の輪をさらに広げましょう。あなたも参加しませんか？ボランティア研修交流会。誰にでも簡単にでき、肌と肌の触れ合いを通しての心のコミュニケーションを図ることができるマッサージ法の講演と実技があります。2月11日土曜、1時半から4時まで、市民センター文化ギャラリー。問い合わせ先、市社会福祉協議会、電話 22-3931。特集最後に新庄さんに聞きます。ライフスタイルの変化や少子高齢化、核家族化などの影響によって地域での交流の機会が少なくなり、人と人との結びつきが弱くなったと言われています。私は今回のリポートを通して、地域福祉に最も大切なことは、お互い助け合い、支え合う気持ちであることや、自分の幸せだけでなく、みんなで幸せになろうという気持ちだということを強く実感しました。自分たちの地域に関心を持ち、身近な生活上の課題や福祉問題をどうしたら解決していけるかをみんなで考え、行動していくことが大事だと思います。地域や人との絆を大切にし、みんなが支え合うより良い地域を一緒に作っていきましょう。
インフォメーション伊万里。正しくお早めに、市民税、県民税の申告。申告期間は20日から3月15日まで。市役所での申告受付は土曜、日曜を除く平日の9時半から4時まで。ただし、火曜と木曜は午後7時まで受け付けます。市県民税の申告が必要な人は、24年1月1日現在、伊万里市に住所がある人で、営業、農業、漁業、その他の事業を営んでいる人、地代、家賃、配当などの収入があった人、会社を退職した人や個人年金を受給している人、医療費控除を受けようとする人などです。市県民税の申告をする必要のない人は、23年分の確定申告書を税務署に提出した人などです。申告に必要なものなど、詳しいことは、税務課市民税係、電話 23-2148 へお尋ねください。お知らせ。市県民税の寄付金税額控除の適用が5000円から2000円に引き下げられました。また、東日本大震災の義援金は寄付金税額控除の対象になりますので、震災への義援金と確認できる領収書などを持参の上、申告してください。e-tax、所得税の電子申告を利用しての確定申告は、市役所でもできます。伊万里税務署での申告期間、所得税の確定申告は16日から3月15日まで、贈与税の申告は3月15日まで、消費税の確定申告は4月2日まで。問い合わせ先、伊万里税務署、電話 23-3147。困った時は早めの納税相談を。市税は行政サービス提供のための貴重な財源です。福祉や医療、教育、産業、交通など、市民生活に直結したあらゆる分野に使われています。一人一人の日常生活に深く関わっているものですので、確実で早めの納税を心がけましょう。口座振替納付は、金融機関などに出向かなくても納税できる便利なものです。手続きは金融機関や市役所で受け付けており、 また申し込み専用のハガキを使って郵送で行うこともできます。市税は申告された収入、所得や資産に応じ公平に負担をお願いしているものです。納付が滞った時には法律に基づく差し押さえなどの滞納処分を行います。私たちは日常生活の中で様々なことに直面します。どうしても納税できにくい状況になったりすることもあるかと思います。市ではそのような市民の皆さんからの納税相談を受けています。まずは電話で気軽にご相談ください。夜間納税相談は毎週火曜午後8時まで、休日納税相談は毎月第4日曜8時半から5時15分まで。問い合わせ先、税務課収納対策室、電話 23-2152。 市消防本部では宝くじの財団法人自治総合センターの助成を受け、心肺蘇生訓練用マネキンセットや AED トレーナーなどを購入しました。講習会を希望する皆さんはご連絡ください。消防本部予防課、電話は 23-2118。 2月1日現在で全国の企業や事業所を対象に経済センサス活動調査が行われます。調査結果は国の各種行政施策をはじめ地域の産業振興や商店街の活性化など地域行政のための基礎資料として活用されます。調査員が伺いますのでご協力お願いします。詳しいことは情報広報課市民サービス係、電話 23-5491 へお尋ねください。23年度省エネ講座、家庭における身近な省エネ対策を12日日曜10時から市民センターで開催します。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 伊万里有田共立病院が3月1日に開院します。20年度から整備を行っている伊万里有田地区総合病院整備事業が完了し、新病院が開院します。地域の中核的な病院として災害・救急時の受け入れはもちろんのこと、質の高い医療の提供を目指し、他の医療機関との連携を図りながら、伊万里有田地区の地域医療の中心を担っていきます。なお、新病院への引っ越しに伴って、伊万里市民病院の外来診療は、2月27日から29日まで休診することになり、市民の皆さんには大変なご迷惑をおかけすることになりますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。病床数は206床、このうち感染症が4床含まれます。診療科目、外科、胸部外科、消化器外科、整形外科、脳神経外科、内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病代謝内科、小児科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科の18科。駐車場台数は外来用が200台となっています。問い合わせ先、伊万里有田地区医療福祉組合、電話 46-2014。 パブリックコメント、市民意見提出手続き制度、伊万里市暴力団排除条例案。この条例は今年1月1日から施行されている佐賀県暴力団排除条例と同様に、暴力団員の活動や対立抗争事件から市民を守るため、市、市民及び事業所が相互に連携して市民生活や経済社会に多大な脅威と不安を与え続けている暴力団を排除することを目指しています。この案についてより多くの市民の意見を参考にするためパブリックコメントを実施します。皆さんの意見をどしどしお寄せください。意見募集期間は17日まで。詳しくは総務課安全安心係、電話 23-2123 へお尋ねください。身体障害者を対象に臨時職員を5名募集します。職務内容は 市長部局の事務補助。雇用期間は4月1日から来年3月31日まで。受付期間は29日まで。応募資格など詳しいことは総務課職員係電話 23-2127 へお尋ねください。頑張るお母さんを支援します。母子家庭の母の就職を支援する母子家庭自立支援給付金事業についてお知らせします。ぜひ活用してください。高等技能訓練促進費、専門的な資格取得のため勉強する場合支給します。また自立支援教育訓練給付金、これは就業に結びつきやすい講座を受講した場合、受講料の2割を支給します。詳しいことは福祉課子育て支援室電話 23-2174 へお尋ねください。
インフォメーション今里を続けます。市では立花台地の住宅用地を分譲しています。分譲価格を平均にしておよそ 10% 値下げしています。購入の条件、住宅地以外には利用できません。契約締結後3年以内に住宅を建てなければなりません。また5年間は第三者へ譲渡などはできません。申し込み問い合わせ先は都市開発課電話 23-2476。 歴史文化など伊万里の豆知識に挑戦する第4回伊万里コンシェルジェ検定を3月4日10時半から伊万里町中一番館で開催します。申し込み期限は29日まで。受験料はバイキングの食事付きで2500円。詳しくは伊万里町中一番館電話 050-3565-2229 へお尋ねください。伊万里町中一番館3階の子ども広場の愛称が107点の応募の中からアイアイに決定しました。利用対象者は6歳までの未就学児とその保護者。利用時間は10時から5時まで。休館日は火曜日です。加計会さんの伊万里見聞録最終章。伊万里での研修がもうすぐ終わり、2月8日に帰国します。昨年2月に来日してから、これまで市役所で一般行政研修を行いながら、佐賀県や九州各地の歴史や文化、風物などの素晴らしさを十分に満喫させていただきました。中国語教室で講師を務めたり、子どもキャンプや保育園行事、バスツアーなどに参加したりして、多くの市民の皆さんと楽しく交流でき、充実した一年になりました。年末年始も餅つきや餃子作りをして、日本と中国の伝統文化を一緒に体験しました。一生忘れられない貴重な体験と思い出がいっぱいできました。本当にありがとうございました。これから大連と伊万里の友情が永遠に続くよう力を尽くしたいと思います。そして大連で再会できることを心から期待しております。加計会さんでした。広告を募集します。指定ゴミ袋、燃えるゴミ用の袋130万枚、掲載料年額10万、応募期限29日まで。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係電話 23-2145。 市役所エレベーター壁面へのポスターによる広告、掲載料月額1枠3000円。掲載開始4月2日。応募期限3月16日。問い合わせ先、財政課管財係。電話 23-2113。塚部義和伊万里市長の市長雑感。伸びる。人間の成長段階でも急に身長が伸びたりする時期があります。これは、それまでの蓄積が一気に開花するようなものでしょう。そういう意味で伸びるという文字は、成長するとか発展するなどのように未来への明るい展望を感じさせる言葉です。日本は昨年の東日本大震災や福島第一原発事故を受け、 人とのつながりや絆の大切さを改めて学びました。一方では、科学の進歩や土木建築技術の向上によって恩恵を被ってきたものが、地震や津波、原発事故の前にもろくも崩れ去りました。積み上げてきた人間の英知が自然の猛威には到底及ばないという現実を突きつけられたのです。人間は利便性や効率性を追求するあまり、安全性を置き忘れてきたような気がします。今年は日本全体がリセットして原点に立ち返り、いかに新たな未来を作り上げていくかを考える原点回帰の年でもあります。そして、東京スカイツリーが世界一を目指して天に向かって伸びているように、経済など様々な分野で伸びていくことが必要です。伊万里市もこれまでの努力や成果を糧に、あらゆる分野で伸びていく年でありたいと思っています。また、実際に多く伸びしろがあります。例えば、西九州自動車道は伊万里に向かって着々と伸びてきていますし、伊万里港においては、東アジア地域との貿易も伸びています。さらに私は、市内企業や商店などの売り上げや業績の伸びを期待していますし、伊万里の子どもたちの体力や学力も伸びてほしいと思っています。また、3月1日には、待望の伊万里有田共立病院が開院しますので、市民の皆さんには寿命を延ばしていただき、健康で充実した生活を送ってほしいと願っています。そのようなことから、今年の漢字一文字のキーワードを、伸びるにしたいと思います。市民の総力を結集して、伸びゆく伊万里市づくりに励む年にしましょう。以上、塚部市長でした。
スポーツです。1月8日、駅通り商店街などをスタート、ゴール地点とし、第47回新春小伊万里ロードレース大会が開催されました。大会には県内外から小学生から一般まで計12部門に624人が出場しました。第18回伊万里ニューイヤー杯少年サッカー大会が12月17日と18日に伊万里湾大橋球技場など市内3会場で開催され、大会には県内外から24チームが出場し、熱戦を繰り広げました。2月の市民スポーツ。12日日曜、伊万里オープンバドミントン大会が9時から国見台体育館で、17日金曜から19日日曜まで、郡市対抗県内一周駅伝大会があります。伊万里市通過は18日です。18日土曜、教育庁杯小学生スポーツチャレンジゲームが8時半から国見台体育館。19日日曜、市長杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、市長杯バスケットボール大会が9時から国見台体育館でそれぞれ予定されています。町民スポーツ。12日日曜、東山城町民卓球大会が8時半から滝野小学校で、山城町民卓球大会が8時半から山城公民館で、黒川町 K スポーツ大会が8時45分から黒川小学校で、19日日曜、伊万里地区民グラウンドゴルフ大会が8時半から京成中学校で、26日日曜、大坪地区ラージボール卓球ニュースポーツアジャッタ大会が9時から国見台体育館で、3月4日日曜、東山城町民ニュースポーツ大会が8時半から国見中学校でそれぞれ予定されています。みんなの広場です。12月26日、市民の健康づくりに役立ててほしいと、社団法人伊万里有田法人会から市に全自動血圧計1台が寄贈されました。待ち時間などに利用できるよう、市役所1階の市民課窓口前に設置されました。皆さん気軽にご利用ください。1月8日、新春恒例の伊万里市消防団 出詰め式が消防本部訓練場で開かれ、12分団の消防団員788人が参加しました。1月15日、子供たちに昔の遊びを通じて言葉の面白さや大切さを学んでもらおうと、新春カルタ会が市民図書館でありました。これは図書館フレンズイマリが毎年開催しているもので、約80人の家族連れなどが参加。年齢に応じて昔話のカルタやイマリ観光カルタ、百人一首などに挑戦しました。子供たちはお手つきしないように読み手の言葉をしっかり聞いて、真剣な表情で絵札を取り合っていました。教育と文化。平成しぐさ、ふるさとしぐさコンクールのイラスト部門で、滝野小学校1年の出雲ゆいかさんと、発達小学校の岩崎和夫校長が最優秀賞に選ばれ、12月26日に市役所で行われた表彰式に出席しました。このコンクールは失われつつある日本人の美徳や特性などを見直そうと NPO 法人江戸しぐさが主催し、全国から作文やイラストなどを募集しているものです。1月14日、山城町の久原保育園でもぐら打ちが行われました。これは久原肉長寿会と行う新春恒例の交流行事で、園児52人が参加。14日のもぐら打ち、もぐらを打って祝いましょう。鶴は千年、亀は万年、久原保育園は万万年と園が独自に作った口上を唱えながら、自分の背丈より長い打ち棒で園庭の地面を元気いっぱいに叩いていました。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その36。鬼火焚き。九州では1月7日の神日の節句、7日正月に1年間の無病息災を祈る火焚き行事です。市内でもほぼ全域で1月7日かその前後の日の早朝や夕方に行われます。燃やす時の竹の破裂音が鬼、災いや病気の象徴を追い払うと言われるので鬼火焚きと呼ばれます。この日にあたり、この日で焼いた餅を食べると風邪をひかないと言います。この鬼火焚きは大分県国東半島の首上鬼江や福岡県久留米市の鬼夜、太宰府市の鬼すべ、佐賀県唐津市のおんじゃおんじゃなどの火祭りと同じく、天台宗という仏教宗派の仏教法会が7日正月の民族行事と融合したものと考えられます。さらに元をたどると、1200年以上も続くとされる奈良県東大寺のお水取りに見られる火によって罪や汚れを払ったり、11面観音へ懺悔して幸せを祈ることと同じ考え方に基づいていると思われます。鬼火焚きは日本固有のものと思われがちな民族行事に仏教法会が関わっている例として貴重なのです。
代わって朗らかページです。1月8日、20歳の門出を祝う成人式が市民会館で行われ、男性339人、女性328人、合わせて667人の新成人が大人の仲間入りをしました。めでたく100歳の誕生日を迎えられた市内の3人の高齢者を塚部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。12月19日に訪問した発達町の浦田奈美夫さんは、これまで病気はほとんどしたことがなく、綺麗好きで働き者だったとのことで、長生きの秘訣は贅沢をせず粗食に努めることだそうです。同じ日訪問した黒川町の前田つねさんは、これまで入院したのは骨折した際の一度だけ、今でも健康そのもの、穏やかな優しい性格でゲートボールや踊りが好きだった長生きの秘訣は人の悪口を言わず笑顔で過ごすことだそうです。1月5日に訪問した立花町の坂井正恵さんは、結婚前は小学校の教師を務め、その後は夫が経営する魚屋で仕入れから調理までをこなし、 80歳くらいまで働かれてきた几帳面な性格。長生きの秘訣は好き嫌いなく食べること、特に魚を食べ続けてきたことと話されました。ドクターズアイ、伊万里市民病院副院長、内科の松永和夫医師です。万全ですか？冬場の肌対策。冬になると皮膚の血流が低下し、新陳代謝が悪くなるため、皮膚の脂肪分の分泌が少なくなります。また、空気の乾燥により、皮膚の水分量も低下します。皮膚は体を守る防御膜、バリア機能として重要な働きを担っていますが、皮脂と水分量の低下はバリア機能を低下させるため、外部からの刺激が肌の奥まで届いてしまいます。その刺激を人間はかゆみとして感じているのです。我慢できずに肌をかくと、皮膚の表面が荒れて、さらに皮膚が乾燥し、かゆみが増すという悪循環に陥ってしまいます。症状のひどい人は、内服薬や外用薬がありますので、主治医にご相談ください。正しい入浴と食事で改善。1. 暑すぎる湯は脂肪分を奪いやすい上、血行促進によりかゆみを引き起こします。長湯は角質層がふやけ、水分が逃げやすくなります。 2. ゴシゴシと体をこするのは厳禁。石鹸をよく泡立てて、木綿タオルや手のひらで優しく撫でるだけで十分です。 3. 入浴剤は皮膚を乾燥させるので注意してください。保湿成分を含む入浴剤がおすすめです。4. 石鹸は肌に残らないよう十分に洗い流してください。乾燥肌に効果のある食材を具体的に紹介します。体の乾燥を防ぐもの。豆腐、トマト、レンコン、キュウリ。水分を補うもの。山芋、黒豆、アサリ、ホタテ。肺を潤すもの。春菊、柿、イチジク、ピーナッツ、チーズ。新陳代謝を高めるもの、椎茸、人参、かぼちゃ、サバ。栄養のバランスの取れた食事で冬場を乗り切りましょう。市民病院の電話は 23-4121。 我が家のアルバム、今月は脇田町の力武和春さん、千秋さんの次男幸喜くん、5歳2ヶ月です。僕はお兄ちゃんとサッカーするのが大好き。スイミングも頑張っているんだよ。大きくなったらゴーカイジャーみたいに強くなりたいんだ。お父さん特製のたくわきをたくさん食べて大きくなるぞ。お母さんから一言。好奇心旺盛でいつも元気なコウ君。お兄ちゃんと仲良く遊んで、思いやりの心を持った優しい男の子に育ってね。大好きなおもちゃを手に嬉しそうな笑顔のコウキくんの写真です。ほほえみさん、東山城町の川崎真美さん、24歳。昨年度から伊万里看護学校に通っています。相手の思いに耳を傾け、共感する姿勢を常に持って、信頼関係をしっかりと築ける看護師になりたいと思っています。そのための知識や経験を得ようとただいま勉強中です。好きな食べ物は何と言っても牧野うどんの雑炊が最高。安くて美味しいんです。趣味は健康づくりと体力向上のため、1年ほど前からジムに通って頑張っています。目標はズバリ熊田陽子さん。好きな男性のタイプは心が広くて、いつも自然体でいられる人がいいですね。白く美しい花見、爽やかな笑顔のマミさんです。四季の歌。ゲレンデの雪作る人滑る人、ゲレンデの雪作る人滑る人。伊万里ホトトギス会、松尾明さん。早春の庭に漂う梅の顔、包む真っ白の花びらすがし。早春の庭に漂う梅の顔、包む真っ白の花びらすがし。伊万里白露短歌会、梅崎英子さん。
らしのチャンネル。まずはお知らせ。糖尿病教室が25日12時半から市民センターであります。演題は糖尿病治療のコツ、糖尿病と歯周病、内臓脂肪検査。これは人数制限があります。血糖検査、歯科検診を無料で実施します。問い合わせ先、伊万里有田地区医師会、電話 23-3270。 水道部では24年度に行う水質検査、上水道分、簡易水道分の計画案を公表しています。この計画案は市営水道水を利用する市民の皆さんからの意見を参考に決定し実施します。たくさんのご意見をお待ちしています。募集期限3月1日木曜。詳しいことは水道部管理課、電話 23-5400 へお尋ねください。軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税され、廃車手続きなどを3月末日までに行わないと登録名義人に課税されます。届け出はお早めに。詳しいことは税務課市民税係、電話 23-2148 へお尋ねください。伊万里市では九州労働金庫と共同で勤労者福利厚生資金貸付制度を設けています。結婚資金や教育資金、医療費などで資金が必要な場合はぜひご利用ください。貸付額は150万円以内、返済期間は5年以内。詳しいことは九州労働金庫伊万里支店、電話 22-6111 へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドが15日水曜10時から正午まで市民図書館ホールであります。2月までの乳幼児とその保護者のお誕生会が22日水曜11時から11時45分まで子育て支援センターポッポであります。それぞれ申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 2月は北方領土返還運動全国協調月間です。北方領土とは択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の4島のことで、日本固有の領土です。一日も早く日本に返還されることが私たちの願いです。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 法務局では休日相談所を開設します。司法書士や土地家屋調査士、人権擁護委員などが土地・建物に関する登記や離婚・遺言・成年後見に関する相談などにお答えします。相談は無料で予約は不要です。日時、12日日曜10時から4時まで。場所は立花公民館。問い合わせ先、佐賀地方法務局、伊万里支局総務係、電話 23-2492。 佐賀県後期高齢者医療広域連合では、被保険者が亡くなった場合、その葬祭を行った人に対し申請により葬祭費3万円を支給しています。詳しいことは長寿社会科医療保険係、電話 23-2153 へお尋ねください。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。ストーブやエアコンなどの暖房器具と同時にこたつを使用するときは控えめな温度設定を心がけましょう。1日5時間の使用で温度調節を強から中に下げた場合、
年間で電気 48.95kW の省エネ、二酸化炭素 17.2kg の削減、約1080円の節約になります。また、こたつ布団に上掛けと敷布団を併用することで省エネ効果が得られます。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。有明佐賀空港から上海へ、1月18日から佐賀・上海路線の運行が始まりました。中国最大の LCC 格安航空会社である春秋航空が、毎週水曜と土曜の週2往復運行しています。問い合わせ先、春秋航空コールセンター、電話 029-954-0717。次は募集。伊万里市ソフトボール協会では、24年度のチーム登録の受付を行います。16日と17日、6時から8時まで。登録料8000円。問い合わせ先、市ソフトボール協会事務局、松本さん。電話 28-0009。スタミナ焼肉オリエンテーリングが、3月18日、大河内町周辺であります。小雨結構です。荒れた天気の時は3月20日に延期します。参加費、一組2000円。申し込み期限、24日まで。詳しいことは、青少年センター、電話 23-2658 へお尋ねください。4月1日以降の1年間において、市営住宅に空き室が出た時に順次入居するための入居予備者を募集します。募集団地、立花、大坪、勝田、くすく第二、これは3階建てのみ、大久保、立岩、弁天。申し込み書の配布は17日まで。受付期間、20日から24日まで。詳しいことは、建設課建築住宅係、電話 23-2464 へお尋ねください。インディア化交流大会参加募集、参加資格、市内の中学生以上のインディア化愛好者。日時は26日午前9時から黒川小学校体育館で。参加料1チーム1000円。申し込み期限は17日まで。問い合わせ先、大会事務局、小畑さん。電話 080-2784-0810。 内閣府では将来を担う国際感覚豊かな青年を育成するため、様々な国際交流事業を実施しています。募集期間は3月23日まで。応募資格18歳以上30歳以下。問い合わせ先、佐賀県子ども未来課青少年健全育成担当、電話 095225-7350。 多文化交流事業外国人参加者を募集します。詳しいことは開発推進課国際交流室、電話 22-7046 へお尋ねください。費用の里ふれあいウォーキングが3月25日日曜あります。参加費、保険料を含む300円。申し込み期限3月9日まで。問い合わせ先、大河内町まちづくり運営協議会事務局、電話 23-2774。 2月の行事予定、市民センター12日日曜1時半から伊万里小学校コーラス部定期演奏会バレンタインコンサート。26日日曜1時半から池永高田ピアノ教室発表会。市民会館、25日土曜9時半から伊万里幼稚園発表会。市民図書館、毎月第3日曜2時半から子供ミニ上映会。26日日曜11時半から1時半まで図書館芽生えの日の全財会。この日は古本市もあります。 2月の休館日、13日、20日、27日の月曜と、23日木曜の館内整理休館日。2月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー。無料で秘密厳守です。法律相談、第2第4水曜、10時から3時まで。司法書士相談、第1木曜、10時から正午まで。公証人相談、第3木曜、10時から3時まで。ファイナンシャルプランナーによる家計相談、毎週金曜、9時から4時まで。以上は予約が必要です。情報広報課市民サービス係、電話 23-2133 へ予約してください。人権相談、第1第3火曜、10時から正午まで。消費生活相談、毎週月曜から金曜、10時から4時まで。行政相談、第3金曜、9時から正午まで。予約制の年金相談は、市民ロビー前の1階面接室、毎週金曜、9時半から3時まで。予約電話番号、0955-72-5161。新商社相談、会場は市民ロビー前の1階面接室、毎月第4木曜10時から3時。心の健康相談、会場は福祉課社会福祉係、毎週月曜から金曜、水曜は除きます。9時から3時半まで。女性相談、毎週月曜と水曜、9時から4時まで。面接相談は予約が必要です。相談電話番号、0955-22-6763。一人で悩まずご相談ください。新聞購読の契約は慎重に。販売員が景品をちらつかせながら、しつこく契約を迫ったり、数年先からの購読契約をさせるなどのトラブルが起きています。契約書は契約期間などをきちんと確認し、大切に保管しましょう。新聞景品には上限があり、これを超える景品は法律で禁止されています。契約書面を受け取った日を含めて、8日以内であればクーリングオフができます。詳しいことは、伊万里市消費生活センター、電話23-2136へお尋ねください。これで暮らしのチャンネルを終わります。
恵比寿祭り、新春恒例の伊万里恵比寿祭りが1月8日市街地商店街で開かれました。この日は宝船に乗った七福神が開運豆を巻きながら巡行するパレードや、伊万里牛、生き鯛、生き車エビなど豪華景品が当たる福運抽選会などが行われ、祝福、開運を求めて訪れた多くの人々で賑わいました。伊万里牛を引き当てて大喜びの家族連れの様子や、熱々のおでん美味しかーと頬張る嬉しそうな子供たちの写真などが載っています。編集室から1月11日、伊万里地区子供見守り隊の出発式がありました。私は、見守るという言葉に温かみを感じます。子育てするときもガミガミと叱りつけるばかりでなく、ほったらかしにするわけでもなく、子供の自尊心を大切にしながら一定の距離で見守ることが大事だと思います。いつも見てくれているという安心感によって、お互いの信頼関係が深まるような気がします。市内ではたくさんの見守り隊の皆さんが、伊万里の宝である子供たちを見守っていますね。いつも本当にありがとうございます。1月1日現在の人の動きです。男 27,573 人、女 36,61 人、合わせて 57,634 人、前月より14人減っています。世帯数 22,149 世帯、前月より18世帯減っています。これで広報伊万里 2月号を終わります。
2月に入ってもことのほか寒い日が続いています。毎日大雪のニュースが報じられていて、まだまだ冬将軍が居座っていそうです。インフルエンザも流行っています。手洗いうがいを忘れずに励行しましょう。3日の節分の豆まきでは、大きな声でお庭は外、福は内と言い、加えて春よ来い、早く来いと言い添えました。暦の上では立春を過ぎました。そろそろ早春の歌を口ずさみたくなるような日和が待たれます。では来月号までごきげんよう。